ヘブライ人への手紙第11章を読み進めています。ただなかなかこの11章は読み進むことがペースが遅いと言った方がいいんですけれども、なぜかというと旧約聖書の有名な人物たちを取り上げて一人一人語っているので、どうしてもその一人一人のこと、その生涯やいろんな出来事に触れざるを得ないわけですよね。そうでないとなかなかこのヘブライ人への手紙のこの言葉の内容がですね、なかなか分かりづらいと言いますか、理解できないところがございます。まあ、少しずつ進んでいくしかないことをどうぞお許しくださいますように。すでに天地創造から始まりまして、アベルとカイン、ノア、エノク、そしてアブラハムの連れ合いのサラと話が進んでまいりまして、今日の箇所はイサク、ヤコブ、そしてヨセフですね。アブラハムの後を継いでいったその子イサク、さらにその子のヤコブ、そしてその子のヤコブのヨセフですね。三代にわたって、こうつながっていくんだよっていうのが今日の箇所なんですね。ちょっと余談になってしまいますけれども、お正月の1月2日と3日に毎年行われている箱根駅伝というのがあります。東京の大手町から出発して箱根の芦ノ湖までの約 107.5 キロを行ってまた帰ってくる。本当に多くの大学がもう必死になってですね、この1年をかけてこのために本当に修練をして参加している様子を見ると、本当にすごいなと。今年は1月1日が元日の礼拝と、それから新年礼拝が日曜日でしたので重なりましたので、翌日の朝は珍しくですね、箱根駅伝の始まりから少し見ておりました。改めて面白いなと思ったのは、もちろん優勝することですよね。トップで一番で優勝すると、そういうことがみんなもちろん望んでいるって言いますか、それを目標にしているんですけれども、それと同じように重要だと考えられている、その箱根駅伝で考えられているのは、たすきをつなぐということなんですね。あまりにもこうトップの選手と時間遅くなってしまうと、もう途中から繰り上げてですね、交通量があったりね、車のことがあるもんですから、まあ、それ車を止めてなきゃいけませんので、繰り上げの出発をしなきゃいけないので、そうすると白いタスキになるんですね。これは面白いなと思いますが、それはとっても恥ずかしいことなんだそうで、そのタスキで、そのタスキの色によって学校がこう決められているわけで、青山学院ならフレッシュグリーンだとかですね、東洋大学鉄紺のタスキとか、紺なんか鉄が紺だって面白いですよね。久しぶりに今年入ったのは立教大学が走ったんですけど、そのタスキは江戸紫の色だ。いろんな色があるなと思いましたが、それをこうつないでいく、それが大事だって。最後までつないだらですね、それはもう本当に大喜びするんですね。立教大学なんかもそうでした。このヘブライ人の手紙が11章でまさに言いたかったことっていうのは、その神様が与えてくださった約束の助けですよね。その、まあ、信仰の助けと言ってもいいかもしれませんが、それをこうつないでいく、途切れることなくこの助け、神様のその信仰の助けをこうつないでいくっていうこと、それが神様も喜ばれるし、私たちが成していくことだよねっていうことをずっと言ってる、これがヘブライ書の11章なんです。しかもですね、キリスト教、つまりまあ旧約聖書っていうのはある意味でユダヤ教の聖典でしたわけですから、でそこからキリスト教が生まれてきて、イエス様がお生まれになってキリスト教で、そこでじゃあもうタスキはですね切れちゃったのか、つまり白いタスキになってまた新しいねキリスト教っていうタスキが受け継いでいかれたのかっていうと、まあ、そういうふうに考えた人たちも当時はいたわけなんですけれども、でもヘブライ人への手紙の人たちはそうじゃないんだって言ってるんですよね。そうじゃなくて、ここで ヘブライ人の手紙の11章で、アベルやカイン、ね、エノクやノア、アブラハム、そしてイサク、ヤコブ、ヨセフっていう人物たちを見ているのは、いや、旧約のあの人たちも、旧約の人たちであったかもしれないし、ユダヤ教徒の人たちだったと言っても言えるんだけど、でも私たちにちゃんと助けをつないでくれたんだと。旧約の一人一人の、助け、特に神様が祝福されるんだ。神の祝福の助けは繋がってるよっていうわけですよね。決して途中で切れてないんだ。私たちにも繋がっているんだと。だから、当然そのアブラハムや、ノアの信仰から私たちは学べるんだよっていうのが、この11章全体のテーマと言ってよいと思うわけですね。ですからね、ちょっと開けていただきたいんですが、先取りするようですが、ヘブライ人への手紙の12章の一節にはこういうふうに書いてあります。416ページ、1ページめくっていただきまして、ヘブライ人への手紙第12章一節。こういうわけで、私たちもまた、このようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を走ることですよね、まさに。マラソンのように、駅伝のように、競争を忍耐強く走り抜こうではないか、ありませんか。私たちもその、たすき、あるいはバトンをね、手渡されている、そういう一人なんだよ。だから、それぞれのその競争を走っていこうよね、って言っている。まあ、これが、ずっと、繋がってるんだよね、っていうことを言ってるわけですよね。どうでしょうか。で、今日は、その、タスキ、バトンがアブラハムから手渡された人物がまずその一人息子イサクだったんだと。前回11章の17節ではそのイサクを捧げるというところでアブラハムがもう信仰の試練を受けたということが書かれてありました。まあ、それは先週の説教からを読んでいただけると幸いなんですが、そこにはこのアブラハムはそういう試練を通して復活信仰まで達したんだ。新約聖書のね、本当に信仰です。イエス様が復活された、その新約聖書の復活信仰をアブラハムは先取りしたかのようにね、そういうなんていうかな、信仰の高みまで達した、その試練によってということを言っていたのが17節から19節でございました。そのイサクですね。20節でこう書かれています。11章20節、信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエソーのために祝福を祈りました。やっぱりこれ祝福の助けをこうアブラハムから与えられた祝福をまた次のヤコブ、自分の子供であるヤコブとエソーに祝福を祈った、手渡していったんだっていうんですね。で、この祝福を祈ったっていうのが、じゃあどこなのかっていうと、先ほどは創世記の28章を読んでいただきましたが、実はそのちょっと前なんですね。開けていただきますでしょうか。創世記の27章なんです。ページ数で。申しますと、これ長いんですが、42ページですね。27章の一節、創世記第27章の一節、42ページ。ちょっと言える。イサクは年を取り、目が霞んで見えなくなってきた。そこで上の息子のエソーを呼び寄せて、息子よと言った。エソーがはいと答えると、イサクは言った。こんなに年を取ったので、私はいつ死ぬかわからない。今すぐ弓と矢筒など狩りの道具を持って野に行き、獲物を取ってきて、私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきてほしいと。死ぬ前にそれを食べて、本当に私自身の祝福をお前に与えたい。で、エソーは、こう、出ていくわけですよね。でも、それを聞いていたのが、お母さんの、リベカでありまして、イサクにとってみれば、連れ合いのリベカ5節。イサクが息子のエソーに話しているのを聞いた。エソーが獲物を取りに野に行くと、リベカは息子のヤコブに言った。今、お父さんが、お兄さんのエソーにこう言っているのを耳にしましたと。だけど、あなたが祝福をもらいなさいっていうわけですよね。で、そしたらあなたが祝福をもらいなさいと、私がその料理を作るからって言って。 しかし11節、ヤコブは母リベカに言った。でもエソお兄さんはとても毛深いけど、私は肌は滑らかです。お父さんが私に触れば、騙しているのがわかります。そしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいますよ。と言ったお母さん。わが私の子よ。その時はお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の通り行ってき、取ってきなさい。と言って、14節、ヤコブは取りに行き、母のところに持ってきたので、母は父の好きな美味しい料理を作った。群れから取ってきたんですね。狩りじゃなくて。そして、リベカは家にしまっておいた上の息子のエソーの晴れ着を取り出し、下の息子ヤコブに着せ、子ヤギの毛皮を彼の腕や滑らかな首に巻きつけ、自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブに渡した。もうこれ有名なところなんですよね。それで、こう、18節でヤコブは、お父さんのところに行ってですね、エソーですっていうわけですよね。そうするとお父さんがこう触るわけですよ。どれどれって言って、毛深いな。声はヤコブだけど、やっぱり体はエソーだな、なんて言ってですね。そして、24節。お前は本当に私の子エソーなのな、ヤコブはもちろんですと嘘を言っちゃうんですね。答えた。イサクは言った。ではお前の獲物をここに持ってきなさい。それを食べて私の自身の祝福を与えよう。と言ってですね。27節。ヤコブが近寄って口づけると、イサクはヤコブの着物の匂いを嗅いで祝福していった。ああ、私のこの香りは主が祝福された野の香りのようだ。どうか神が天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物と葡萄酒をお前に与えてくださるように、多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す。お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す。お前は呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福され。ここに、お前は兄弟たちの主人となりとありますから、いわば、後継ぎのことの権利を、祝福としてね、与えた。祝福と同時にその権利を与えたんだ、ということがここに書かれていますよね。それに対して、30節以降はですね、この、今度はお兄ちゃんのエソが帰ってくるわけですよね。そして、お父さん食べてくださいって言うと、あれって言って、お前誰なんだ、エソですって言ったら、イサクは、もう怒ってですね、あれは一体誰だったんだって。で、エソはですね、ヤコブに騙されたっていう、わかるわけです。そして私のお父さん、私にもこの私にも祝福してください。もう34節、必死にこう頼むんですよね。で、35節、イサクは言った、お前の弟が来て策略を使い、お前の祝福を奪ってしまった。エソは叫んだ。彼をヤコブとはよく名付けたものだ。これで二度も私の足を引っ張り、欺いた。あの時私の長子の権利を奪い、今度は私の祝福を奪ってしまった。と。エソは続けて言った、お父さんは私のために祝福を残しておいてくれなかったのですか。で、イサクはですね、結局、すでに私は彼をお前の主人とし、親族をすべて彼のしもべとし、穀物も葡萄酒も彼のものにしてしまった。お前の子よ、今となってお前たちに何をしてやれようか。と。エソは父に叫んだ。お父さん、私のお父さん、祝福はたった一つしかないのですか。私も祝福してください。エソは声を上げて泣いた。父イサクは言った。ああ、地の生み出す豊かなものから遠く離れたところ、このところにお前は住む。天の露からも遠く隔てられて、お前は剣に頼って生きていく。しかしお前は弟に仕える。いつの日かお前は反抗を企て、自分の首から首輝きを振り落とすまで。までっていうのはないんですけどね。そのようにですね、結局これイサクを対してヤコブお父さんが祝福したってことになってますよね。ところがヘブライ人への手紙の方をもう一度見ていただきますと、こう書いてたんです。20節、11章の20節。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエソーのために祝福を祈りました。ヤコブのために祝福したんですよね。騙されちゃって。で、エソーにはないじゃないかと言いながら、実はエソーのためにも祝福を彼は祈ったって言ってるのが、先ほどの、父親がイサクに、ああ、地の生み出す豊かな遠くらな、うんぬん。しかし、お前は剣に頼って生きていくっていう、これも、祝福だって言ってるんですね。ヘブライ書書いてるんです。なぜかっていうと、未来のことについて、お前はこうなるよっていうふうに言うこと自体が実は祝福なんだってことなんです。これちょっと難しいかもしれませんが、 祝福っていうと私たちはいいことをね、言うことに祝福だってなると思いますけども、聖書の言う祝福、特にヘブライ書の言う祝福っていうのは、未来のことについて、将来のことについて、あなたはこうであるからこうだよっていうふうに、言うことが、祝福だ、の一つだと考えているわけですね。ただ、いいことを言うだけじゃないんです。将来のことについて、まあ、いわゆる予言をするようなことも祝福だとヘブライ書では考えていますね。どうでしょうか。このヘブライ書の11章の方では、信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエサウのために祝福を祈りました。この信仰によって、ヤコブが兄エサウを出し抜きましたね、嘘をついて。お母さんのリベカも、共犯なんですけど、で、父イサクはその祝福を奪ってしまったことに対してですね、どこにですね、信仰によってっていうのは、これは一つの意味はですよ。一つの意味は、将来のことについて語るときには、絶対信仰っていうものがなければ、将来のことには語れないんだっていうことが一つあります。信仰というのはまだ望んでもいない有名な11章の、これはもうすでに私たちは、ご説明をしたつもりなんですが、11章の一節、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することなんだ。これはその信仰は、将来のことについて、まだ見えないことについて確信を持ってね、こう生きていくっていうか、それを信じていくっていうことの基礎、土台となるのが信仰だっていうのが本来の意味だと申しました。まさに将来のことについて言える、もし信仰がなければでどうなるかわかりません。神様がいないなんてなるとですね、将来どうなるか、それはみんな偶然のね、なりわいだからわかんない。どうなるかわかんない。この世の中は虚しい。どうなるかわかんないよ。そんな将来のことについてあれこれ言えない。ね、来年のことに言うと鬼が笑うというのと同じです。そんな将来のことは分かんない。でも信仰によって将来のことをこう語ったり予言にするってことは信仰によるんだって言ったということを言っているっていうのが一つなんです。もう一つの意味があります。それはイサクはですね、信仰があって祝福した。実はそれが垣間見えるのが、じゃあどこにイサクの信仰があったのかっていうのが、具体的に言うと28章、今日読んだ聖書の箇所なんです。もう一度見て、創世記の第28章一節なんです。イサクはヤコブを呼び寄せて祝福して命じた。お前はカナンの娘の中から妻を迎えてはいけない。ここを立って、パダンアラムのベテルおじいさんの家に行って、そのラバンおじさんの娘の中から結婚相手を見つけなさいっていうふうに言うわけですよね。そして、ラケルっていう女の人、いや、まあ、レアっていう女の人も、与えられていくんですけども、そういう、ラバンのおじさんの娘の中から結婚相手を見つけなさいって。どうか、ここからです。全能の神がお前を祝福して繁栄させ、お前を増やして多くの民の群れとしてくださるように、どうか、そこからです。4節。アブラハムの祝福がお前とその子孫に及び、神がアブラハムに与えられた土地、約束された土地ですね。お前が寄与しているこの土地を受け継ぐことが将来できるようにっていうふうに、これまさにアブラハムの祝福、イサクが与えられた。そのイサクが今度はアブラハム、イサクからこの息子、ヤコブに与えてるんです。ただですね、いいでしょうか。ここも祝福なんです。で、さっきほど申しましたように、読みましたように、ヤコブって騙した、奪い取ったわけでしょ。で、イサクからすれば、父親からすれば、なんでっていうね、こいつは悪い奴だなってですね、騙しちゃって、って言って、で、なんていうのかな、家族の、権利、後を継ぐ権利を騙して取っちゃったわけでしょ。で、それはまあ、じゃあ、ヤコブにあげようと。でも、アブラハムのこの祝福は、じゃあ本来のお兄ちゃんの、かわいそうな、騙されちゃったエソーに対してね、あげようっていうふうに そう考えなかったのかっていう問題なんです。
何を言ってるか分かりますでしょうか。ヤコブは騙してエソーからお兄ちゃんから祝福を奪い取りましたね。それはイサクにとってみる、お父さんのイサクにとってみる、騙されたわけですよね。だここで28章でアブラハムの約束を、祝福をエソーに与えていいじゃないですか。しかもエソーの方がイサクは気に入ってたんですよね。だからこの作物を食べたい、鹿とかそういうもののね、食べたい。リベカはその優しいヤコブを気に入ってたんだけど、お兄ちゃんのエソーだからこのね、そういうことであったにもかかわらず、祝福、アブラハムの祝福はヤコブに与えられたんです。なぜかっていう問題ですよね。これもいろんなことは考えることができるんですけれども、まあ、何より、そうですね、二つあると言ってもいいか。何より一つは、イサクは騙されたにしてもですよ、お父さんは騙されたにしても、その神様からこの長子の特権をイサクはヤコブに与えてしまったんですよね。そのヤコブに与えてしまった祝福っていうのは、もうある意味では取り消せることができないんだっていうことなんですよ。これはこの祝福って神様からこう託されているものなんですよね。神様が与えてくださっている恵みであり祝福ですよね。そしてその約束なんですよ、将来。でそれを自分が間違ってしまったにもだけれども、でもそれは与えられたのはヤコブだと。それを自分の間違いだから、もう一回直してですね、エソーにやるっていうことは、これは実は神様の側から見たら違うよねになるんですよ。神様はもう、神の祝福は、ヤコブに与えられたんだから、この神様の祝福に、やっぱり、選ばれたのは、ある意味ではヤコブなんだっていうことを、イサクは認めざるを得ないし、それを認めて、そしてこの28章でヤコブに祝福を与えるんですよね。アブラハムの祝福を与えるんです。これはまさに信仰なんですよ。なぜかっていうと、自分の考えじゃないってことですよね。自分の感情や自分の考えだったら、お兄ちゃんのエソーの方を祝福、アブラハムの祝福を与えたかもしれない。でもいろんなことがあって、結果的にはヤコブが祝福を与えられた、神の祝福を得たって。そうであるならば、アブラハムの祝福もまたこれは神様が選んだ人物だなっていうことなんであって、それに従うんですよ。そうなんですよ。これは、ここにイサクの信仰があると言われているわけですね。そしてもう一つ大事なことは、彼はここの28章でヤコブは何をするのかっていうと、お嫁さんを見つけるためにまた父の家を離れていくんですよ。故郷を離れ、そして旅に出るんです。そしてラバン、今度はね、ラバンという場所は決まっているんですけども、そこまで行くまでの旅は結構大変ですよね。また旅人になっていく、そういうヤコブに対してアブラハムの祝福があるようにって言うんですよ。これは旅に行くんですよ。だから逆に言うならば、もう少し考えるならば、結果的にヤコブが旅に出てる、父の家を離れ、そして故郷を離れて、これから旅に出ていこうとする、そういう状況、こうなってしまった、これまでのことを見るときに、あ、やっぱり神様はヤコブを選ばれているんだと。なぜならば、旅へ出かけられる、旅へとね、父の家を離れ、また旅人として生かそうとされると。これはやはりアブラハムの祝福はヤコブがやっぱり担っていくんだなっていうことを、イサクは分かったんじゃないかとも考えられるんですよね。納得した、いずれにしろ、ああ、この子はやっぱりそういう、ヤコブは宿命、運命といいますか、祝福を受け継いで旅立っていくんだ、また旅立たせなきゃいけないんだ、祝福を与えていくと、逆に言うと祝福を受けたものとして旅立っていくんですよね。どうでしょうか。 アブラハムもそうだったし、イサクもそうだったんです。ここに祝福の性質がよく現れています。一つは先ほど一番最初に申しました祝福というのは未来のことについて語る言葉なんですね。祈りでもいいし先立ってですね、あなたに祝福があるように、必ず祝福があるよって、それが祝福の言葉ですね。それからもう一つは祝福を受けた者は旅立つんですよ。あるいは旅立つ者が祝福を受けるんです。面白いですね。ここはとっても面白いなと私は思います。旅立つ者は祝福を受けるんですよね。あるいは旅立つ前にちゃんと祝福を受けて旅立っていくんですよ。これは私たち今日の聖書の箇所の11章のところで、これらの人たちは地上の故郷ではなくて天の故郷を目指して生きていたんだっていうのがヘブライ書の11章の13節、16節ありますよね。天の故郷を熱望していた。で、私たちもそうだっていうふうに、クリスチャンも同じなんだよっていうふうに言っていますね。考えてみれば、私たちが祝福を受けるっていうのは洗礼の時ですね。一番、いろんな祝福を受けますし、生まれた時の祝福ももちろんあるんだけど、一番豊かに何よりこの神様からの祝福を与えられる場所は、時は洗礼の時ですね。信仰告白をした時と言ってもいいかもしれません。だけど、それは祝福を受けた者は何するのか、旅立っていくんだってことなんですよ。旅立つ前に祝福を与える。これは神の子として、この神様を信じる者として、その故郷、生まれた家をね、まあこれはもちろん精神的にってことなんでしょうけど、旅をして旅に出るんだって言うんです。そして天への御国へと行く、そういう旅に出ていく、あれが洗礼なんだ。そして洗礼の時に与えられる祝福なんだ。だから私たちはある意味で地上の旅人となるんですね、洗礼式の時に。から同じことがヤコブについても言えることができます。もう一度ヘブライ人の手紙11章の21節を見てください。信仰によってヤコブは死に臨んで、ヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。ヤコブが死ぬ時にですね、もうエジプトにみんな、結局ヨセフがエジプトに行って、そして先に行って飢饉が起こって十二部族が全部エジプトに行きましたね。でその時にエジプトで、ヤコブは死ぬわけですけれども、その時に、ヨセフ、ヨセフの息子たち一人の一人の、そのヨセフの12人に一人一人の子供たちにも祝福を、なんか49節にあるんです。この前にそのベニヤミンとね、ベニヤミンじゃない、ごめんなさい、マナセとエフライムです。マナセとエフライムに、祝福を与えるっていうところが出てくるんです。その時にですね、杖の先に寄りかかって神を礼拝したっていうんです。 これはですね、実はこれ創世記の47章の30、これ開けてみましょうか、すいませんね、創世記の47章の31節、どうしてもこのやっぱりちゃんと踏まえていかないといけませんので、すいませんね、47章の31節、48章が創世記のヤコブ、先ほど今ヤコブがヨセフの子らを祝福するところなんですが、その前に、47章の最後のところ31節、ヨセフが必ずおっしゃる通りにいたしますと言って答えると、30では誓ってくれと言ったので、ヨセフは誓った。イスラエル、これヤコブのことです。ヤコブは寝台の枕元で感謝を表した。この寝台の枕元で感謝を表した、これがですね、実は、寝台っていうヘブライ語の言葉はミッターハっていう言葉なんですけども、これが七十人訳ギリシャ語のセプチュアギンタですね、ヘブライ語のギリシャ語訳聖書。当時ヘブライ人の手紙とか新約聖書の人たちは、そのこのヘブライ語じゃなくてギリシャ語訳聖書を読んでたんです。七十人訳聖書を読んでたんです。そこではミッターハをですね、マッテアハ、これね、母音が違うだけで M と T と H、同じなんですね。子音は同じなんですよ。 そのを、ま、間違って多分訳したと言われています。で、七十人役はどう、そのミッターハというのはベッド、食台のことなんです。ベッドですよね。ベッドの枕元で感謝を表した、これ礼拝をしたということですね。神様に礼拝をして、そして祝福したんですけど、マッターハ、マッターハ、マッターハっていうのは杖なんです。杖なんですね。だから杖に寄りかかって、杖の頭でっていう言葉なんですけど、杖の頭でこう先に、杖の先にこう寄りかかって感謝をした、礼拝をしたっていうふうに七十人を訳が訳したもんですから、ヘブライ人への手紙の11章の、うん、はヨセフの息子たち一人一人のために祝福を、杖の先に寄りかかって神を礼拝したんだと。で、杖のに寄りかかっているってことをわざわざここで、なぜヘブライ人の人が、字が、著者がここでこれを紹介しているかっていうのはわかりますでしょうか。何を言いたいのか。杖に寄りかかって礼拝をしたっていうのは何か。一つは、これはベッドの枕元で礼拝をしたっても同じ意味なんだけど、杖に寄りかかって、まあ、年を取ってもう亡くなって、もう自分では立てないって言いますか。もう自分一人では、まさにベッドから起き上がれない、あるいは杖に寄りかからないと立てない中で祝福をしたんだっていうね、その年齢のことを言ってるのと、もう一つ、実は杖に寄りかかってっていうことから出てくるもう一つはですね、この杖何かっていうと、これ羊飼いの杖なんですよね。それは彼がずっと使っていた羊飼いの杖をまたもっと手元にあったんでしょう。その杖に寄りかかって神様を礼拝した。これは杖に寄りかかるっていうのは、もう一度杖を手に取った。つまり旅に出る。羊飼いの仕事のというか、羊をこう放牧していた。旅ですよね。旅の時に杖で追っ払ったり、羊飼いの羊を数えたり、狼を追っ払ったりする、あの杖、あれは旅の大事なの。つまり、杖に寄りかかってっていうのは、これは死後、天の国へ旅立つ、そういう旅立つ、その、旅の支度を、これから私は天へと旅立つっていうんですよ。だから、その祝福、先ほど、イサクが死ぬ時にヤコブに祝福したと同じように、今度はヤコブは死ぬ間際また天へと旅立つ、杖に寄りかかりながら、エソのヨセフの息子たちに祝福をしたんだよって言うんですよ。これまさにね、旅立つんですよ。神様のもとに行く旅を始めた、神に向かう。だからアブラハムと同じようにヤコブも天への信仰を持ってたっていうふうにも言ってよいんですよね。そこの死ぬ前に子供たちの将来について祝福をしたんだよって言うんです。そして最後、いよいよヨセフですよね。ヨセフに対しては22節11章ヘブライ人の手紙、信仰によってヨセフは臨終の時、これも最後死の時なんです。臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。これもヨセフの人生もいろいろもういろいろね、あります。もう言いませんけれどもね。だから少なくとも最終的にはいろいろ苦労したんだけども、エジプトで言えば今の農業、農産大臣です。農業の大臣に上り詰めた。そして、地元のエジプトの人と、ね、その妻子の娘さんと結婚して、二人の子供も、先出てきた子供も与えられて、そしてその地位もあるし、土地もあり、そういうふうな、もうエジプトで豊かな生活をして、そしたならばね、そのエジプトで最後のこの、臨終を迎えようとしたときに、じゃあ、その立派な人生を送って、もう満足で、ね、ここでもう葬られるんだって言ってよいところなのに、そう言わなかったって言うんですよ。イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。その、いずれ、お前たちは出ていくんだって。このエジプトから私の子孫は出ていくって。このエジプトにが約束の地じゃないって言ってるわけですよね。そして出ていくときに自分が死ぬからその頬骨も一緒に持ってってくれって言うんですよ。そしてその 約束の地に着いたらそこに骨を埋めてほしいって、そういう約束っていうことは、自分の故郷はここにないっていうことですよね。神様が約束されたまだ土地がある、自分のこの故郷はエジプトではないんだ。で、いずれこの子孫たちはここを出ていく、また旅に出るんですよ。だからその者たちを思いながら祝福をヨセフは祈るんですよね。で、実際にそうなっていきます。これはですね、これもすいませんね、もう申し訳ない、創世記の50章にこのことが言われています。24節、93ページですね。創世記第50章の一番最後のところ、25節ですね、ご主の最後。それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいの。その時には私の骨をここから携え登ってください。ヨセフはこうして110歳で死んだ。人々はエジプトで彼の亡骸に薬を抜き、防腐処置をして棺に納めたんですよ。そして、出る時は、実は出エジプト記のちょっと13章の19節を見てください。エジプトを出る時ですね。出エジプトするとき13章の19節、115ページ、13章の19節、やります。下の段、真ん中。モーセはヨセフの骨を携えていた。ヨセフが、神は必ずあなたたちを顧みられる。その時私の骨をここから一緒に携えて登るようにと言ってたからだって言うんですよ。だから、モーセはですね、ヨセフの骨を抱きながら出エジプトするんですよ。じゃあ、これがいつ葬られたのか、約束の地でいつ葬られたのかっていうのは、実はずっと後です。379ページ、ヨシュア記です。ヨシュア記の最後24章。32節です。379ページ、ヨシュア記第24章、32節。イスラエルの人々がエジプトから携えてきたヨセフの骨は、その昔ヤコブが百家下でシケムの父ハモルの息子たちから買い取ったシケムの一角に埋葬された。それはヨセフの子孫の修行の土地となったんだって。ここでようやく約束の地に葬られるんですね。どうでしょうか。このように見てまいりますと、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、その生涯それぞれの在り方、それぞれのやり方で神様が与えてくださる土地っていうのをずーっと目指していったんだって。もう最後、ね、ヤコブなんかもう、旅支度をして、死に臨んだって。ヨセフは自分の骨はここではないんだ。自分の安住地はここじゃないんだって。イサクは旅立つ、また自分の息子ヤコブを祝福して、行ったと。その子孫たちは従って、やっぱり逆に言うと、一人一人に子供たち、子孫たちにその生きる、なんていうかな、自分はその旅人として生きてきた姿を見せてるってことですよね。そして自分は旅人、ここは自分の故郷じゃない、本当の故郷はここにあるんだということを祝福をしながら子供たちに教えている。これ継承しているんじゃないでしょうか。つまり自分たちが旅人であるんだ。この地上は旅をしているんだ。まだまだ本当の約束の地は私たちは与えられていない。その生き方、その生き様を子孫たちに祝福をしながら学んでくれよって。まさに背中で示している。杖に本当にこう寄りかかりながら祝福したとかね。それはすごいことじゃないでしょうかなと。最初に箱根駅伝の話をしました。我々もその信仰の先輩たちや家族、周りの人たちから、先生や牧師や友人から神様の祝福っていう助けを託されたんですよね。そしてそのお一人お一人は神様を望みながらこの地上をまさに旅人として生きた一人一人だったんじゃないでしょうか。そして私たちも後に、後の世代に何を継承していくのか、次の子孫たちに何を残していくのか、まさに旅人として生涯を生きる、神様を見上げながらこの地上をまさにしっかりと生きて、そして天の御国へと行く、その生き方を手渡しながら 自分の子供たちや後ろに来る後輩たち、あるいは周りにいる人たち、日曜学校の子供たちやそれぞれの若者たちに対して祝福を手渡していくんですよ。この旅人で、神は旅人を祝福してくださる。そして祝福した者が旅に出る。そのこと、洗礼のその祝福に代表されるようなそのことを手渡していくんだよ。最後に、ローマの信徒への手紙第11章の29節を読んで終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙第11章29節ですね。ページ数は291ページです。ローマの信徒への手紙第11章の29節読みます。神の賜物と招きとは取り消されないものなのですと。神の賜物と招きとは取り消されないものなんですと。私たちの与えられている賜物、祝福ですよね。そして招いてくださっている、天へと招いてくださっている、それはね、少々のことではね、取り消されない。もう与えられた祝福はずっと続くんだって。そのことを私たちも覚えながら、神様が祝福してくださる、もうそれはちょっとやそっとでは取り消されない。祝福を持って私たちは生きているんだ。そのことを思うもんでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もヘブライ書を通して私どもが与えられている祝福について少し思いを馳せたことを感謝いたします。祝福を与えられた者は旅立つのだと言われています。私たちも随分旅をしてまいりました。こんなところまで来てしまったと思うような、長い振り返るときにそのような思いがそれぞれあるように思います。でもあなたが共にいてくださった、今も共にいてくださる、あなたの祝福や賜物や招きは取り消されていない、取り消されない。そのことを後の世代の人たちにも伝えていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。